恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。アメリカであったお話だそうです。一人の中年のご婦人が、スーパーで買い物を済ませて、駐車場の自分の車に帰ってきました。するとなんと、4人の若者がその車に乗り込んで、今にも走りそうだったのです。買ったばかりの新車で、まだローンも終わっていません。彼女は抱えていた荷物を放り出すと、急いでその車の前に立ちはだかって、バッグから護身用に用意していました銃を取り出して、そしてフロントガラスに向けて大声で叫んだのです。あんたたち、何してんの？早く降りなさい！すると乗っていた若者たちは、蜘蛛の子を散らすように、パーッと逃げていきました。ほっとしたご婦人は、荷物を集め、車の後部座席にそれを置き、運転席に座って、ああ、やれやれ、と、キーを差し込もうとしました。ところが、キーが入らないのです。ふと隣を見ると、なんと同じ車があるのです。その時彼女は気がついたのです。自分がとんでもないカージャックをしてしまったということ。なんという勘違いでしょう。犯罪です。すぐに彼女は近くの警察に自首しました。するとそこに、変なおばさんが自分たちの車を盗んだと、4人の若者が訴えに来ていたのです。事情を話して、なんとか許してもらったということです。私たちの人生にも様々な思い違い、考え違いがあります。先週はマタイ24章の最後の部分から、悪いしもべの主人はまだまだ帰るまいとの思い違いがとんでもない結果を生み出したという話を学びました。イエス様は今日の箇所でも同じテーマを別の例え話によって教えられます。そこでも思い違いによって取り返しのつかない結果になってしまった愚かな娘の話が語られているのです。今日のこの例え話はユダヤにおける結婚式の様子が題材になっています。ところ変われば品変わるで、結婚式のやり方も国により地方により様々です。一週間ほど前の土曜日には江口兄弟姉妹のお嬢さんの美香さんの結婚式が青森のクリスチャンキャンプ場で行われました。式もレセプションもすべて外で行われたというのです。写真を見せていただきましたけど、本当に素敵な雰囲気の中での結婚式です。すべてが自然の中で行われたわけです。実に感動的な、身の引き締まるような式だったそうですが、その上に非常な寒さが加わって、二重に身が引き締まったそうです。どうりでちょっと引き締まった体をしていらっしゃるか。バーベキューと、そして焚き火の火があったので、もうそれでみんな暖を取りながらのお祝いだったそうです。この教会からも、皆さんからのお祝いの言葉ということで、リカちゃん人形付きの祝電を打たせていただいたということを、州法にも書いてありました。ところが、帰っていらっしゃった皆さんにお聞きすると、そんなのついてないって言うんです。その電報を申し込んだところに連絡を取りましたら、前日配達だったんですけども、前日誰かがいらっしゃるということだったので、前日配達をお願いしてあったんですが、配達の時、俺らしく誰もいなかったんでしょう。配達ができなくて、不在のその届けの紙だけ入れてあったそうです。 しかし、もう大変な、式の前後の慌ただしさの中でそれを見つけるのが遅かったんでしょうね。お聞きしましたら、配達は明日だそうです。明日、青森のクリスチャンキャンプ場に、リカちゃん人形付きの祝電が到着するそうです。本当も、誰かが受け取ってくださるそうですから、それが本人たちの手に渡るのは、いつのことになるやろうと思うのですけど、遅いっていう感じなんですが、当時のユダヤの結婚式は、私たちの経験するものとは、だいぶ違っています。ユダヤの結婚は、3段階で進んでいくのです。最初の段階は、男女の双方の両親が子供たちの結婚の約束を取り交わすのです。日本でも昔は親が子供の結婚を全部決める、そういうことでしたけども、ですね。当時の結婚年齢は非常に早くて、女の子は12歳。男の子は13歳になったら結婚できるということですので、もう中学生ぐらいで結婚するわけです。マリアもイエス様をお腹に身ごもったのは、きっと中学生ぐらいの年齢ではないかと思われています。それが第一段階、親が結婚を決めるわけです。そして第二段階で婚約式です。ユダヤ式の婚約式が挙げられます。これによって、二人は夫婦となる契約を結ぶのです。そして二人は、この婚約によって、法律上は正式の夫婦です。しかし、一緒に生活をするのはまだずっと先なのです。イエス様のお母さんのマリア様が、イエス様をお腹に身ごもったのはちょうどこの段階での話です。すなわち、婚約はしていたけども、マリアとヨセフはまだ一緒には生活をしていない。その間に、ヨセフの預かり知らぬ赤ちゃんをマリアがお腹にはらんでしまったというわけです。ですからルカ2章の5節、クリスマスストーリーの中に、いいなずけの妻マリアと書いてあるのは、そういう背景があるからです。日本では考えられないでしょ。いいなずけの妻マリア。変な言い方。でもそれはそういうことなのです。なち、この正式の婚約を済ませると、もう妻なのです。でも、一緒に生活は先のこと。そしてついに第三段階に到達します。実際の夫婦としての生活が始まる段階です。それは第二段階の婚約からほぼ1年ぐらい経ってから始まるのです。この時に結婚のお祝いが行われます。それは普通一週間続く盛大な宴です。この祝宴宴は夜から始まります。花婿がその友人たちと一緒に花嫁の家に行列を作って迎えに行きます。しかしその時刻は前もって知らされることはなくて、時に思いがけない時刻になることもあったということです。一方、花嫁の家では、花嫁の友人たち、女の子たちが、灯火を灯して待ち構えます。そして、ずっと遥か向こうから、花婿とその友人たちの灯火の行列が見えてくると、この待っていた花嫁の友人たちも、すぐに自分たちの灯火をかわしながら迎えに出て、そして婚礼の祝宴会場まで行き、そして戸が閉められて祝宴が始まるのです。そんな当時の結婚式風景をいつも見ておられ、ご自分も幾度もそうした祝宴に出られたイエス様は、それを題材にして今日のこの例え話を、話をされたのです。一節。そこで、天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。10人の娘が、花嫁の友人として、それぞれ灯火を持って花婿の到着を待ち構えています。2節。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。すごい話の展開です。 一体この二つのグループを分けるのは何なんでしょう。花婿は、なんと夜中になってやっと到着しました。待っていた娘たちはもう待ちくたびれて、うとうとうとうと、そして眠ってしまったのです。賢い娘は決して眠らず、愚かな娘たちだけが眠ったわけではありません。十人ともにうとうとうとうと、そしてぐっすり寝込んでしまったのです。空花婿だ、迎えに出ようという叫ぶ声があって、みんな一斉に起き出します。賢い娘だけが起き上がって、愚かな娘はまだ高いびきというわけではありません。それにどちらのグループも、賢い方も愚かな方も、灯火を灯して待っています。一方は灯火を灯し、一方は灯火を灯していなかったわけではないのです。しかし、思いのほか遅くなってやってきた花婿を出迎えたとき、その違いが明らかになりました。6節7節。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて、自分の灯火を整えた。いよいよ彼らの出番です。花婿を迎えるためには、灯火の灯芯を整えてくすぶらないようにして、そしてこれから祝宴会場までその灯火がずーっとついた状態でいなければならないのです。途中で火が消えたりしたら、これはとんでもない不作法、不吉なことになってしまいます。火がずーっとついていなくてはいけない。ところが、待っていた間に、眠っている間に、油がほとんどなくなってしまいました。これでは途中で消えてしまいます。すると、賢い娘たちは、そんな時のためにと、入れ物に予備の油を用意していました。それを注ぐと、灯火はまた勢いよく明るい炎を上げるのです。ところが愚かな娘たちは、その予備の油がありませんでした。今にも灯火が消えそうです。これでは、花婿を迎える大切な役割を果たすことができません。そこで、賢い娘たちに頼みます。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火が消えそうです。すると、賢い娘たちは答えました。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも、店に行って自分のを買いなさい。そこで、買いに出て行ったというのです。そんな夜中に開いている店なんかあるんでしょうかね。24時間営業のコンビニやスーパー、コンフォモールなんてですね。ガソリンスタンド24時間オープンなんてない時代だと思うのです。でもこれは例え話ですから、そんなこと細かく詮索する必要はないのですが。しかし彼女たちが買い物に出た間に、花婿は到着。賢い娘たちは予定通りに灯火を掲げて彼を迎え、揃って祝宴会場まで行進し、そして戸が閉められました。そこにやっと後の5人が到着。門を叩き、ご主人様、ご主人様と言うのですけど、あなた方のことを知らないと締め出しを食らってしまったというのです。不思議なお話です。さて、賢い娘たち、その賢さとは何でしょうか。この賢いっていう言葉は、頭が良いとか勉強がよくできるという、そういう意味の賢さではありません。口語訳の聖書を見ると、この2節が、その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであったと訳しています。そのように、この賢さは、思慮深い、よく考えるという意味なのです。今の時代はよく考えない時代だと言われます。ただ目先のことばかりに心が奪われて、最も大切なこと、もっと根本的なことについて立ち止まって考えることをしない、ひたすら走って止まることがないのです。一体人はどこから来てどこへ行くのか、一体人生の目的は何なのか、生きていることの意味は一体何なのか。人は 死んだらどうなるのか、死後の命はあるのか、それとも死んだら全てが終わりで消滅するのか、一体愛とは何なのか、本物の愛とは一体何がそれなのか、こうした根本的な問題課題に真剣に取り組もうとしない時代、中学生や高校生は必ず思春期ですので、そういう問題にぶつかるのです。そうした問題で悩んでいると、親も学校の先生もそんなことで悩むよりは英語の単語の一つでも覚える方がいいと叱りつける始末です。決して立ち止まって、人として根源的な最も大切な問題を考えることをしない現代人にとって、もしかするとお葬式という場は現代人に与えられた素晴らしいチャンスなのかもしれません。教会でどんなに伝道会を計画してチラシを作り、一斉配布で一件一件配り、友人知人を一生懸命誘い、また遠くから講師をお招きして開いてみても、そこに新しい人が数人でも来てくださると、ああよかった、やっぱり伝道会やってよかったね、感謝だねというところです。ところがです、キリスト教式のお葬式が教会で開かれるとどういうことになるでしょう。先日は同じ日に2つのお葬式が時間差でここで行われ、合計すると1000人以上の方々がこの教会に駆けつけたことになります。もう隣のそのドアも全部開いてですね、もう隣の部屋もぎっしりの状態になってですね、そしてその方々に繰り返し繰り返しイエス・キリストによる救いの話、十字架の福音が説かれ、自らの死に備えをするように、そしてそのためにイエス・キリストを信じるようにと進める伝道メッセージが語られたのです。そのような機会が参列された方々に与えられるということは、実は大きな恵み、憐れみだと思われます。伝道者の書7章の1節から4節にこうあります。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは、墓中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。知恵のある者の心は墓中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。墓中の家の葬儀に出ることによって、すべての人の終わりがあり、自らの終わりもあることを嫌が上にも自覚させられる。生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。自らの終わり、自らの死に心を留めて、それを真剣に考え、それに備えること。そこから、イエス・キリストをさらに知りたい、聖書を学びたい、自分自身の死に備えをしておきたい、そんな願いを起こす方が、今回の駆けつけてこられた葬儀の出席者の中から、本当に一人でも二人でも起こされるようにと私たちは祈らされるのです。先週の木曜日の近藤クリニックの集会の後で、いつもそこに来てくださっている浅井さんっていうですね、方から嬉しい申し出がありました。この方は昨年度も教会で開かれた生と死のセミナーにずっと続けておいでくださった方です。もうずっと近藤クリニック集会の常連として何年も来てくださっているお方です。この方が集会終わった後で外に出てから私にこう話しかけてこられたのです。先生、私が死んだら私の葬式を教会であげてくれますか？もうこの方は何度も、もうずっと前からそのことをですね、私に言って約束をしているんですね。いいですよ。そうすると浅井さんはこう言ったのです。それにはやっぱり洗礼を受けておくべきでしょうか。そうですね。その信仰をはっきりとしておいてくだされば、お葬式をするときにもとてもいいんですよ。と言いますと、浅井さん即座に、 では、洗礼を受けさせてください。とおっしゃいました。そういうわけで、これから、浅井さんの洗礼準備会が始まることになりました。今年のクリスマスを目標にして、これから月に一回ずつの準備会をしていきましょうとですね、約束をしたのです。自らの死に備えをしようとして、イエス・キリストへの信仰をはっきりさせるということは、最も賢い知恵のある備え準備だと思われます。さて、愚かな娘たちの愚かさはどこにあるでしょう。二つのこと。第一に、備えがなかったということです。花婿がそんなにも遅くにやってくるということは、彼女たちのまさに想定外のことでした。彼女たちはランプに油をいっぱい入れていたのです。ですから、もうこれで十分だろうと、間に合うだろうと考えていたのです。まさに、油断大敵です。油断大敵って字、どう書きますか？油よ、立つ。それは大敵。油がなくなると、それはとんでもないことだよ。まさに油断大敵だったのです。私が高校3年生の時にクリスチャンになり、翌年のお正月に神様に自らを捧げて、将来、伝道者か牧師にさせてくださいと、その献身の道を歩み出した時、よく教えられたことがありました。それは、伝道者たるもの、いつでも証ができる用意と、いつでも死ぬ用意をしておきなさい、ということでした。よく、牧師や宣教師にくっついて、あちらこちらの訪問とか、集会とか、伝道に連れて行ってもらいました。そんな時、例えば、小さな家庭集会で、突然言うのです。では、横山兄弟、証をしてください。では、横山兄弟、今日読んだところから、ショートメッセージしてください。突然言われるのです。でも、それが訓練でした。よく、そのような時をですね、持たされたのです。第一ペテロ三章十五節の後半にこうあります。あなた方のうちにある希望について、説明を求める人には、誰にでも、いつでも、弁明できる用意をしていなさい。もう一つの用意。いつでも死ぬことができる用意。私の理想的な死に方は、前々から言ってるんですが、このように、講談で説教をしながら、まあ途中だったら、ね、説教の途中では、ちょっと皆さん、あとはどうなんだとですね、心配でしょうから、いよいよ説教が終わるか終わらないかのところで、突然、プッチンと来るか、突然、うっと来て、ここでバターンと倒れます。そうすると皆さんが、先生って言ってですね、駆けつけた時には、もうこと切れている。そういうですね、召され方がいいなぁと思ってましたら、先日、二人の看護師さん、まさみさんという看護師さんと、きみこさんという元看護師さんから、口を揃えて言われたのです。そんな迷惑な死に方やめて、それにそんなのちっとも綺麗じゃないのよ。そうなったらどうなるか知ってる？脱糞するって言うんです。ここでバタンと倒れてこと切れたら、すべてのね、ものが緩んじゃいますので、ね、大も小もおもらしをしてしまうというのです。私の夢に描いた理想の死に方が、ものの見事に砕かれてしまいました。ですから、講談で死ぬという夢は諦めました。別の死に方を考えます。まあ、考えた通りにはいかないのでしょうけど。さあ、備えがなかったという愚かさ。第二番目、この愚かな娘と呼ばれた娘たちの愚かさの理由、もう一つは、いざとなったら何とかなると甘く考えていたということです。自分たちの灯火が消えそうなのを見て、賢い娘たちに頼みました。油を少し分けてください。ところが、賢い娘たちはそれを断ったんです。ある人はこれを読んでこう言います。なんて心の狭い、愛のない態度だろう。だから賢い人って嫌い。お高く止まって、 少しばかり分けてあげればいいのに。しかし皆さん、分けてあげられるものと決して分けてあげられないものがあるのです。そしてここで賢い娘たちは決して分けることができなかったのです。分けることができないもの、いろいろあるでしょうけど、ここで三つ挙げてみましょう。第一番目に、信仰は決していざという時になって人に分けることはできません。パンだったら半分で分けることができますし、水も分けることができますし、洋服も分けることができるし、本だって私の宝物ですけど、分けることができます。しかし、信仰はこれをあなたにもあげると言って、プレゼントのようにあげることはできないのです。信仰とは、神様とその人との個人的な関係なのです。その人が個人的に神様に向かって、神様、私もあなたの救いを、あなたの愛を受け取ります。あなたが準備してくださった、その救いを私のものとして今日受け取ります。ありがとう。と、神様に向かって直接その人が応答することによって、その人にも信仰が与えられるのです。決して、親の信仰が、妻の信仰が、子供の信仰が、その家族だからっていう特典で、その周りの人々にも携帯電話の家族間割引のように、自動的に振り分けられるものではないのです。それぞれが、私の信仰、自分の信仰を持っていなければならないのです。いざとなったら、何とかならないのです。第二番目に、その人のうちに、信じる人のうちに住んでくださる聖霊を、他の人に分けてあげることはできません。聖書の中で、油はしばしば聖霊を指し示すものとして描かれています。私たちはイエス様が送ってくださった別の助け主、聖霊の働きによってのみ、イエス様を知り、イエス様を主と告白でき、聖書を理解することができ、イエス・キリストを本当に信じることができ、力ある信仰生活を送ることができ、人々に福音を語ってその人をイエス様に導くことができ、力ある祈りを支えることができ、悪魔の誘惑に打ち勝つことができ、イエス様に似た品性を聖霊の御霊の御として内側に結んでいくことができる。聖霊によってです。聖霊の働き、聖霊の力、助け、導きによらなければ何もできない私たち。そしてこの聖霊の働きは他の人に分けることはできない。聖霊を他の人にあなたにも聖霊よと言ってあげることなんかできこないのです。なぜなら聖霊は人の働き5章32節に神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊とあるからです。あなたがイエス・キリストを信じて従うとき、聖霊があなたのうちに本当に注がれてくださるのです。ですから、いざとなったら何とかなる。聖霊は決していざとなっても何とかならないのです。最後に、イエス様に似た品性、それを他の人に分けることはできません。イエス様がこの例え話で語っておられる花婿の来られる時というのは、イエス様が再び来られる時、再臨の時を指しています。その時、私たちが問われるのは信仰があるかないかです。その時問われるのは聖霊の働きに寄りかかりつつ、神の御業にどれほど関わったか、どのようにあなたが御霊に寄りかかりつつ、頼りつつ、働き、生きたか。そして、三つ目のことは、再臨の時に問われるのは、いかにキリストに似たものに変えられているかなのです。パウロは、第一テサロニケ3章13節で、こう書き送りました。また、あなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で 清く責められるところのないものとしてくださいますように。すなわち、主が再び来られるとき、私たちも本当に整えられ、飾られた花嫁のように、キリストに似たものとしてイエス様をお迎えできますようにというのです。この品性も、それぞれがキリストを見上げ、キリストに従い、日々悔い改めつつ、主が与えてくださるまた様々な試練や心み苦しみを通らされながら、また御言葉に教えられ、聖霊に助けられながら、次第次第に形作られていくものです。この品性を他の人に分けてあげるわけにはいかないのです。もらえないのです。さて、今日のこの例え話を皆さん読み学びながら、私はどちらだろう？私は賢い娘だろうか、愚かな娘だろうかと、ぜひ考えてみてほしいのです。私はクリスチャンだから、すでにクリスチャンになってるんだから、賢い娘でしょ？でも今日の10人の娘は全員が、花婿を待って、灯火を灯して準備している娘たちです。言ってみればみんな再びいらっしゃるイエス様を待っているクリスチャンに他ならないのです。と思いません？そうすると今日集まっている人の中で5人と5人とあるから半分は祝宴に入れてもらい、半分は締め出されて、確かなところあなたなんか知らないと締め出されてしまう。イエス様は信じていても救われないっていうことがあるんですかと心配になるかもしれません。でもそう読んでしまうと、福音全部がわからなくなってしまうでしょう。私はこう読むのです。今日のこの例え話を読むとき、確かに私は、この愚かな娘と同じだな。どう考えても、私は大丈夫。私はこの賢い娘と同じ。まあ私と瓜二つ。いつでも私は準備ができてますよ。万全ですよ。などと言える人、いるのかなと思うのです。考えれば考えるほど、愚かで、備えを持っていない、そして甘さのある私。これはまさに自分の姿。しかしです。イエス様は、この例え話をされた後で、どこへ向かって行かれます？この後、26章、27章と進んでいくと、いよいよ十字架への道が、始まるのです。十字架のまさに数日前に語られた、これは例え話なのです。すなわち、そんな愚かな備えを持たない甘さのある私たちのために、私のためにイエス様はこの後で十字架への道を歩んでくださるのです。それは賢い娘のためではなくて、こんな愚かな娘、息子のために、イエス様は今、十字架に向かわれるのです。イエス様が十字架にかけられるとき、ヨハネの福音書でこうおっしゃいました。私が挙げられるとき、多くの人を私に引き寄せる。イエス様が十字架にかけられること。そしてその十字架は、ちょうど磁石のように、人々を引きつける力を持っているのです。そうなのです。私たちはイエス・キリストの十字架と復活の福音を知ることによって、このイエス様を私たちは信じないでは折れなくさせられるのです。私のために死んで蘇ったあなたを私も信じますと引き寄せられて信仰を与えられるのです。また、十字架で私たちの罪を引っかぶって死んでくださった、そのことによって初めて、 清い神の御霊聖霊が私たちのうちに注がれて、こんな私たちのうちに住んでくださることができるようになったのです。旧約時代には聖霊が神の人の中に住むということはありえませんでした。聖霊は出たり入ったりしているのです。なぜなら贖いが、十字架の贖いが終わっていないから。しかし、信じる私たちのうちに聖霊は住んでくださる。それはすでに十字架の上で罪の贖いが、償いが終わったからなのです。聖霊を与えるために十字架にかかってくださったとも言えるのです。そして、そんな救いによって、驚くべきご愛によって、生まれながら怒りの子であり、サタンの子のような私たちを全く新しく作り変え、なんと、キリストに似たものに、日々に変えてくださっているというのです。自分で自分を見るとき、どれだけ自分がキリストに似たものになっているか、わからないかもしれません。わからないでしょう。しかし、本当に、こんな愚かな娘息子を、賢い娘、賢い息子に作り変えるために、この数日後に十字架にかかって、死んでくださるイエス様を、本当に私たち思うとき、こんな確かに愚かな娘にしか過ぎない私たちにも大きな希望が喜びが与えられるのです。今朝、この例え話の前に私たちは立たされながら、私は愚かな娘です。しかし、こんな娘をあなたは賢い娘にするために十字架にかかってくださったことを感謝します。そして私に到底人が分けることのできない信仰を与えるために、聖霊を与えるために、そしてキリストに似た品性を与えるために十字架にかかってくださったことを感謝します。人は分けられない。しかし、あなたはそれを私に与えてくださる。それを私にください。本当にそんな大きな喜びと希望を持って主に願い求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もあなたの御言葉の前に私たちを導き出してくださり、愚かな娘と賢い娘の例え話を通して、あなたが私たちに何を望んでおられるかを見ることができ、再びいらっしゃるあなたを、そしてそのあなたの到着が思いのほか遅くなっていることに対する私たちの備えの必要さを教えられました。しかし本当に愚かな備えのない、なんとかなるさと甘い、それこそが私たちの姿であることを教えられますが、しかしそんな私たちを憐れんでくださり、愛してくださり、そんな私たちを作り変えるために十字架にかかってくださったイエス・キリストを今朝も見上げ、この愚かな私を憐れんでください、この愚かな私をどうぞ今作り変えてくださいと、神様、今朝この御言葉に接したお一人お一人があなたの前に立ち止まって、自らの生き方、自らの心を振り返りながら、あなたにひざまずき、あなたからいただく良きものを今日いただくことができますように、そしてどうぞ今日から始まるこの一週間、どうぞ備えして生きることができますように導いてください。どうぞお一人お一人がその使わされたところどころでキリストの施設としてイエス・キリストの素晴らしさを明かしする用意を、備えをして歩むことができますように、またいつあなたからのお迎えが来ても、またあなたがいらっしゃっても喜んで凱旋できる心の備えを今日お与えくださるように、心からお願いをいたします。感謝してイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。